信仰を持って備える話、新城まさや。
皆さんおはようございます、今朝は子供の話から始めたいと思います。僕が5歳の時に、那覇の松川から大宜味の九条間に引っ越したんですけども、その時は、父はまだ信仰を受け入れていませんでしたので、土曜安息日には母と妹と僕の3人で奥間教会に、行きました。ある時にですね、この基礎家の信徒の家族が教会で、結婚式をすること、ことになりました。結婚式ではそれぞれ役割がありますよね。このバイブルボーイというのがありまして、聖書を牧師のもとに届ける、役を僕はやることになりました。この本番前日のリハーサルも無事に終わり、そしていよいよ結婚式当日日曜の朝です。僕は何を考えたのかわかりませんけれども、母の化粧台の前に座って何かを始めたようです。 お化粧はしていませんでしたけども、ハサミでジョキジョキ髪を、前髪をですね、切り始めたそうなんです。僕の髪は小さい頃はこのツヤツヤでストレートで長かったんです。それを見た母は慌ててですね、この国神の辺隣にある理容室や美容室にですね、電話をして、やったんですけども、しかしその日は日曜日ですから皆さん休みですよね。どこも空いてないというので、隣の家からバリカンを借りてきました。で、初めてこのバリカンやったこともないのです。いきなりスイッチを入れてですね、前からガーってやってしまったんです。するともっと大変なことになりました。なぜかというと、このバリカンはですね、アダプター変えて、南部ってこう、いろいろあるんですけど、これを取り付けて、この、いろいろ長さ調整するんですけども、それつけないでですね、一部でやってしまったんです。一部で。つまり、この丸坊主なんです。昨日までこの、ツヤツヤの髪のバイブルボーイがですね、本番当日、丸刈りのバイブルボーイとなってしまって、この花婿花嫁のお兄さんお姉さんには本当に申し訳なかったなと思っています。この鏡の前に座った5歳の僕はおそらく自分をもっとかっこよくしたいと思ったのでしょう。この僕たちの心はどうでしょうか。綺麗でしょうか。友達や兄弟と仲良くしているでしょうか。お父さんお母さん、あるいは学校の先生方の言うことに従っているでしょうか。この聖書の鏡でよく見て、今自分はイエス様の喜ばれることを知っているだろうか、それともサタンが喜ぶことじゃないだろうかとよく考えてみましょう。聖書のイザヤ書45章の22節に、地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望めとあります。僕たちが見るべきところは、自分ではなく、イエス様です。イエス様がどういうお方なのか、僕たちのために何をしてくださったのか、いつも考えてください。そうしたら、イエス様のような本当の美しい心に、だんだん、変わることができます。イエス様はかっこいい髪型を喜ばれるのではなく、私たちの綺麗な心をご覧になって喜ばれます。では、まず聖句をお読みします。エフェソ人への手紙、6章の12節。私たちの戦いは、血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。アダムの時から私たちが生きるこの最終時代に至るまで、善と悪の戦いが繰り広げられていることを私たちは知っています。サタンの目的は、私たちの心の中に彼自身の品性を織り込むことであります。インマヌエルの君の血染めの旗か、それとも闇の世の黒い旗か、どちらかを私たちは選び掲げることになります。この贖いの歴史の序文の4ページと5ページにある引用文をお読みします。キリストに対するサタンの敵意は、キリストに従う者たちにも向けられています。過去の歴史のどこをたどってみても、そこには神の律法の原則に対する憎しみや欺瞞の政策によって、誤謬が真理に見せかけられ、人間の律法が神の律法にとって変わっていたことなどが見られます。 神の品性について誤った印象を人に与え、創造主について偽りの観念を人に抱かせ、こうして愛よりはむしろ恐怖と憎しみを持って神を見させようとするサタンの努力、また聖なる律法を捨てて、その要求から解放されたと人々に考えさせようとするサタンの努力、また彼の欺瞞に抵抗しようとする者に対する迫害などが各時代にわたって着々と続けられてきました。最後の大衝突において、サタンは同じ政策を持ち、同じ精神を発揮して、これまでの各時代と同様に同じ目的のために働くのです。今後もこれまでと少しも変わることはありません。ただ異なるところは、来たるべき衝突がかつて世に見られなかったほどの恐るべき激しいものであるということであります。サタンの欺瞞はもっと巧妙になり、彼の攻撃はもっと決定的なものとなります。彼はできれば全民をも惑わそうとするのです。私たちクリスチャンの一生は戦いです。それも血肉との戦いではない、悪の霊との戦いであります。そしてこの終末代において、サタンは今までになく、その攻撃は恐るべく激しく、そして決定的なものとなっているのです。では私たちは実際問題として、一体どのようにこの勢力と戦っているでしょうか。いつも同じパターンを繰り返してはいないでしょうか。例えば人間関係一つを例に挙げてみても、誰かに対して心の中に悪い思いが出てくるとします。だんだんその思いは大きくなり、自分では処理しきれなくなったとき、悪口や噂話として周囲に広めたり、もしくはその思いを実際口にして他の人をも巻き込むトラブルとなってしまったりということはないでしょうか。このような光景は私たちの毎日の生活の中で、日常の風景の中に普通に起こってしまっているサタンとの戦いにおける完全な敗北です。しかし私たちはこのような自分自身の状態、もしくは周囲の状態にある意味慣れっこになり、麻痺してしまっていることに非常に注意しなければなりません。その原因は何でしょうか。私たちは悪の勢力との戦いと頭では分かっていても、自分や相手の背後で支配している悪の存在を忘れ、目の前に見えている人と自分の力で必死に戦おうとする、そのようなことが往々にしてあるのです。本当に私たちは無力で虫に等しい存在であることを痛いほど感じます。しかし愛と憐れみに富んでおられる天の父は、私たちのために必要なすべての解決策を御言葉の中に用意してくださっています。聖書の中には数々の誘惑に勝利した実例だけでなく、誘惑に負け失敗し、そしてそこから悔い改めて立ち上がるという実例もたくさんあります。弱く無力な私たちにとって、先人たちから学ぶべきことのできるありがたい教訓であり、これらは警告でもあります。今朝は湖で沈みかけたペトロの失敗を通して、同じくイエス様の弟子である私たちにも同時に照らし合わせて考えていきたいと思います。モーセの時代、神様はアラノでイスラエルの 人たちをマナで養われましたけども、イエス様はこの地上での働きにおいて、5つのパンと2匹の魚から5000人の人たちの飢えを満たしました。この奇跡は人間の力ではできないことであり、イスラエルの人たちは長い間待ち望んでた救い主が来られ、このユダヤを楽園にし、乳と蜜が流れる地にしてくださる。そしてその当時ユダヤの国を支配していた憎むべきローマ人から解放してくださるのはこのイエス・キリストではないかと期待したのです。弟子たちはこの時をずっと待っていました。イスラエルをローマから救い出してくれるのはこのお方しかいない。今すぐにでもイエス様に私たちの王となっていただきたい。弟子たちも群衆もこのような流行る気持ちでいっぱいでありました。まるでお祭り騒ぎのような状況であったと記されています。私たちもこのような気持ちになったことはないでしょうか。とても嬉しいことがあったり、自分の立てた計画がトントン拍子で進んだり、そんな時、地に足のつかない状態に私たちはしばしばなるものです。まして今のすべての苦しみから解放してくださる私たちの王が現れた。これは大変な出来事です。弟子たちと群衆とが一緒になってイエス様をダビデの位に無理やり押し立てようとする中、イエス様の思いは全く別のところにありました。マタイによる福音書14章の22節をお読みします。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。イエス様のなさることには、すべて理由があります。ここに強いてとありますが、半ば強制的にという意味であります。なぜイエス様は強いてまで弟子たちを船に乗り込ませたのでしょうか。この時、すでに祭司や役人たちはイエス様が自分たちから民衆を引き離していると言って、イエス様の命を狙っていたんです。ですから、イエス様を大いにつける頃、この彼らの運動には、暴力と反乱が伴い、霊的王国の御業が妨げられる危険がありました。これらのことをすべてご存知であったのはイエス様、ただお一人だけでした。だから、すぐにこの運動をやめさせなければならない。そのようにイエス様はお考えになりました。しかし、新しい野心に燃え上がっている弟子たちは簡単に納得せずにイエス様に抗議したと書かれています。自分の考えが正しい、自分を義とする心は神様に対して抗議までしてしまうような非常に恐ろしい心であります。そのような自分を正しいとする心はサタンによって呼び起こされているということを私たちは心に留めておきたいと思います。このような弟子たちに対し、イエス様は勝ってないほどの権威を持って彼らに語られました。弟子たちはどれほど驚いたことでしょう。イエス様はご自分がこの群衆を解散させるから、弟子たちに先に船に乗って向こう岸に向かうようにおっしゃいました。 次に14章の23節。そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。このような心の状態であった弟子たちや群衆を思って、イエス様はただ一人何時間も父なる神様に祈られました。詩篇46の10、静まって私こそ神であることを知れ、イエス様は一人きりで密かな場所で祈られたとあります。私たちもイエス様のように父なる神様と個人的な体験をする必要があり、ここに本当の平安と休みを見出すことができます。毎日忙しく日を過ごす私たちですけれども、そのような時ほど何にも妨げることのない静かな場所で神様との交わりが必要とされているのではないでしょうか。イエス様のこの時の祈りはどんなものだったでしょうか。この地上でのイエス様の残されている時間はごくわずかでした。残り少なくなっていました。でも弟子たちや群衆といえば、この予的な希望、そして名誉を求めていました。これがイエス様にとって非常な苦痛であり、また重荷であったために涙を持って祈られたとあります。では私たちはどうしたらいいでしょうか。この時の弟子たちや群衆のように、この世での希望や名誉のために、そして安定した快適な生活のためだけを求めて日々時間を使ってしまってはいないでしょうか。この時のイエス様と同じように、私たちにも残されている時間は短くて、ここまで時の終わりの印が与えられているにもかかわらず、主の再臨はまだまだ先だというような印象を周りの人たちに与えてはいないでしょうか。そしてそのような生き方が私たちのために天の聖女で取りなしてくださっているイエス様に非常な苦痛と重荷を負わせていないでしょうか。14章の24節。ところが船はもうすでに陸から周長も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされていた。2匹の魚と5つのパンの奇跡が行われた場所はタブハと呼ばれているところと言われています。マルコによる福音書には、向こう岸のベッサイダへ先におやりになった。ヨハネによる福音書は、向こう岸のカペナウムに行きかけたとあります。このガリラヤ湖は、地中海が海抜ゼロメートルとしたら、平均して、ガリラヤ湖の海は210メートル低いところにあるそうです。それからこのガリラヤ湖の周辺は火成岩や玄武岩、それらからなるこの火山岩などの恐竜や山に囲まれているそうです。ですからこの谷間に位置してるんですね、このガリラヤ湖は。周囲の丘や山より気温が高く、そのために大気の撹乱が起こるそうです。 マルコによる福音書には、船は海の真ん中に出ておりとあり、ヨハネによる福音書には、四五十丁漕ぎ出した時とありますけれども、一丁は約109メートルということで、およそ4キロ、5キロになるあたりで嵐に遭遇したということになります。普通の天気であれば、時間もかからずに数時間で目的地へたどり着ける距離であったというんです。しかし、弟子たちは朝方の4時まで苦労して骨折ってこの船のオールを漕いでいたっていうんですね。この描写は私たちに何を教えているでしょうか。弟子たちはこの時逆風が吹き始める前、一体何を考えて、船を漕いでいたでしょうか。弟子たちはこんなに苛立った気持ちはこれまでに感じたことがなかったと書かれているくらい不平そして不満でいっぱいだったそうです。どうしてイエス様は自分は王だと主張されないのだろうか。そして私たちをもっと楽にしてくださらないのだろうか。このまま自分たちは偽預言者の弟子だと言われないだろうか。そしてイエス様はみんなの言う通り詐欺師なのだろうかというこの疑問とかが起こってきてしまう弟子たちの心の状態であります。この弟子たちはどうすべきだったでしょうか。この日弟子たちは5つのパンと2匹の魚から食物を作り出した奇跡を目の当たりにしていました。しかし、一日も経たないうちにですね、このような失望と暗黒に陥ってしまっていたのです。私たちも弟子たちと同じような経験することがあると思います。感謝すべき時があった時は、心から神様を褒めたたえることができるのですけども、次の日、何かがっかりするような出来事や悩みが起こったとき、前の日の感謝でいっぱいの心は雲のようにどこかへ飛んでいってしまい、その代わり文句や愚痴でいっぱいの心になってしまうという経験です。イエス様は、少しでも無駄にならないようにパンくじの余りを集めなさいとその日おっしゃいました。この御言葉に注意を払い、この神様の御業について心に満ち溢れるままに語り、そして文句と愚痴ではなく信仰と望みについて、話し、それに満たされていたらこのような嵐に遭う必要は弟子たちはなかったのであります。各時代の希望の中間121から122、彼らは波の立ち騒ぐ湖の真ん中にいた。彼らの思いもまた荒れて理性を欠いていたので、主は彼らの魂を苦しめ彼らの心を占領するような何か他のものをお与えになった。人間が自分で重荷と苦労とを作り出すときに、神はたびたびそういうことをなさる。弟子たちは自分で苦労を作るに及ばなかった。すでに危険が急速に迫っていた。激しい嵐が忍び寄ってきていたのに、彼らはそのために備えができていなかった。先日のこの台風9号、10号 続けてこの沖縄に上陸しましたけども、今、私たちの家族が住んでる祖師の家の前にはですね、川があります。そしてまた海もあるんですけども、この祖師の村はですね、この湾になっているんです。袋みたいなんですね。この湾になっていて、ここに集落があって、こう山があるんですけども。この台風のシーズンになると、この満潮の時刻とこう重ね合わった時にですね、この潮がどんどん入ってくるんですけど、この湾になっているもんですから、この一旦ザザザーって波が来ますよね。そしたら、この引く前にまた次入ってくるもんですから、どんどん上がっていくんですね。それで昔から祖師の集落はいつもこう、波がこう、家の屋根にですね、こんな叩きつけるような、そういう高潮が、そういう被害がですね、いつもありました。少し動画ありますけども、お願いできますか。どんどん波が入ってきてですね、この川の上流に向けてですね、波がこう何回もこう押し寄せてくる様子なんですけども、これはベランダから息子が撮ったんですけども、どんどんどんどんこう波が来るもんですから、この護岸をですね越えないかなって、大丈夫だろうと思っていましたけども、ありがとうございます。この荒れ狂うこの海の波をですね、いつも心に留めて、私たちもこの心の中がこの嵐のような状態ではないだろうかと、自分勝手にこの嵐のような重荷と苦労を作り出してはいないだろうかと、振り返ってみる必要があるのではないでしょうか。14章の25節、イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。この夕方から祈られていたイエス様ですけれども、もちろん弟子たちのことをお忘れになっていたわけではありません。母親にも勝る愛で弟子たちを乗せて嵐に揉まれている船から目を離すことなく、優しい愛情を持って見守っておられました。そして弟子たちが、ああもうダメだ、主がいてくださったら、主がいてくださったらと助けを求めて祈ったとき、湖の上を不思議な姿が近づいてきました。14章の26節、27節。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。弟子たちは最初からその不思議な姿がイエス様だとは分からず、敵だと勘違いしていました。この荒れ狂う波の恐怖に加えて、さらにこの敵かもしれないこの姿に弟子たちは全員が恐怖でいっぱいになっていました。しかしそのような時、イエス様はしっかりするのだ、私である、恐れることはないと声をかけてくださいました。イエス様をイエス様と認めるのがこんなに遅い弟子たちや私たちに対して、なんて優しい言葉でしょうか。この恐れることはない と口語訳にはありますが、恐れてはならないというのが原文に近いようです。イエス様が恐れてはならないとおっしゃるのは、そこに約束があるからです。イエス様が船に乗っている弟子たちを片時も離れず見守っておられたように、私たちをも同じように見守ってくださる。だから恐れることはないという約束であることを覚えていたいと思います。14章28節。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では、私に命じて、水の上を渡って身元に行かせてください。29節。イエスは、おいでなさい、と言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。30節ですね。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けください、と言った。この不思議な姿をした正体がイエス様だと分かった、この弟子たちは本当に嬉しかったと思います。中でもこのペテロはまるで子供のように待ちきれなかったのでしょうか。それともイエス様なら私でも水の上を歩かせてくださるに違いないと信仰を働かせたのでしょうか。ペテロの気持ちはわかりませんけれども、その後が問題でした。ペテロは風を見て恐ろしくなりとあります。なぜイエス様から目を離し風を見てしまったのでしょうか。各時代の希望、中間123-124。だが自己満足のうちに船の中の仲間たちの方をちらっと振り返ったとき、彼の目はイエスからそれる。風は荒れ狂っている。波が高くうねってペテロと主との間にまっすぐやってくると、ペテロは恐れる。一瞬キリストの姿がペテロの視界から隠れると、彼の信仰は失われる。ペテロは沈み始める。原因はペテロの自己満足という心でした。私も畑での作業で、このうね立てという作業があるんですけども、やり方はいろいろあると思いますけども、向こう側の方にですね、すすきとか棒とかパイプを立てて、それを目印とします。この印となるものから目を離さずにですね、機械を操作してこのうねを上げていくんですけども。しかし途中でですね、歪んでないかなと振り返ることがあるんです。こう後ろを向くんですね。そしたら歪むんです。この目印となるものをしっかり見て、こう最後まで行けばいいのに、必ず後ろを向いてしまうんです。要するに不信仰なんですね。まっすぐだから、まっすぐに、目印見ていったらまっすぐになるんですけども、じっと見続けて一気に突き進めばいいんですけども、本当に不信仰なんです。ペテロも同じです。イエス様を目指して進んでいけばよかったのですが、しかしその自己満足に動かされるこの心は、イエス様から目をそらさせ、自分の状態や能力を周りと比べて満足したり、反対にがっかりさせたりする。それがこの自己満足の心です。 私が5歳の時にあの鏡の前でかっこよくしようと前髪を切った心もその一つと言えます。この人と比べるこの高慢さというこの自己満足のためにペトロは命を落としかけましたけれども、このような心を握りしめている限り永遠の命を落とすかもしれないという大きな危険があるということを教えてくださっているこの大事な教訓じゃないかと思います。14章の31節と32節、イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。各時代の希望中間124ページお読みしたいと思います。我々も苦難に襲われるとき、ペテロのようになることがどんなに多いだろうか、多いだろう。我々は目を救い主に注がないで波を見つめる。我々の足は滑り、盛り上がった波が我々の魂の上を越える。イエスはペテロが滅びるために身元に来いと命じられたのではなかった。イエスはご自分に従うように我々を召しておいて、その後で我々を捨てるようなことはなさらない。会場での出来事を通してイエスはペテロに彼自身の弱さを示そうと望まれた。すなわち彼の安全は絶えず神の力に頼っていることにあることを示そうと望まれたのである。試みの嵐の最中にあって、彼は全く自分に頼らずに、救い主に より頼むとき、初めて安全に歩むことができるのであった。ペテロの弱いところは、彼自身が一番強いと考えていたところにあった。彼は自分の弱さを感じないうちは、キリストにより頼む必要を認めることができなかった。もし彼が会場でのあの経験を通してイエスが彼に教えようとされた教訓を学んでいたら、彼は大きな試練がやってきた時に失敗しなかったであろう。日ごとに神はご自分の子らをお教えになる。日常生活の環境を通して神はご自分の子らが神の摂理によって彼らに負わせられている一層広い舞台での役割を果たすように彼らを準備しておられる。人生の大危機における勝利か敗北かを決定するのは毎日の試みの結果である。絶えず神により頼んでいることを認めない者は試みに負ける。我々は自分の足がしっかり立っていて決して動かされることがないと今は思うかもしれない。私は自分が信じたお方を知っている。何者も神とその御言葉に対する私の信仰を揺り動かすことはできないと確信を持って言うかもしれない。だがサタンは我々の先天的後天的な性格に乗じ、我々自身の必要と欠点とを我々の目から覆い隠そうと企む。自分自身の弱さを認め、イエスにしっかり目を注ぐことによってのみ、我々は安全に歩むことができるのである。この日常生活における試みは皆それぞれ違っていると思いますけれども、それは私たちがイエス様の品性に似るための必要な試練の過程であります。唯一の安全は自分自身を知ること、特に自分の弱さを認める、 その上でしっかりとイエス様に目を注ぎ、その力に全く信頼すること、そういうことをこのペトロの経験から学ぶことができるのではないでしょうか。8月13日の沖縄タイムスと14日の琉球新報にですね、シークワーサーの記事がありました。シークワーサーの産地として知られる本島北部地区で原因不明の立ち枯れの被害が広がっている。この何らかの原因で葉が黄色くなってですね、約1年で枯れるっていうんです。この名護市や大宜味、本部、国頭でも立ち枯れの報告があったというのです。この被害が報告され始めたのは10数年前。大宜味村では約5000坪の農地の半分で被害が確認されたというんですね。このシークワーサーの木を食べるゴマダラカミキリ、ナダタマムシ、そういうのが食害ね、しているということ。それから土壌に病原菌が含まれている疫病の可能性もあると言うんですけども、現段階では原因が特定できていないと言うんですね。うちの畑もシークワーサー少し植えてますけども、まだその被害は見られていませんけども、この病害虫というのは最初はほんの少しだけなんですけども、見過ごしているとそれが徐々に広がっていくんですね。今年の3月あたりから芋をもっと作っていきたいと思ってですね、友達のところから芋のカズラをもらってきました。そして、植え始めたんですけども、梅雨明けぐらいからですね、この一箇所に葉っぱが枯れるような症状が出始めました。そのうちに収まるだろうと思ったんですけども、何も触らずにですね、掘っていました。ほったらかしていました。ところがですね、予想に反してですね、どんどん広がっていくんですね。あそこの畑、また別の畑、そうやって広がってきました。それでもう手の打ちようがないので、農薬を買ってきて、散布したんですけども、とりあえず、この被害は止まったような感じではありますけども、本当に最初は、あの部分だけだったのに、なんで、あの畑もこの畑もっていう感じでですね、本当に、一気に広がってきました。本当に、初めの頃に、手を打たないと、このような結果になるんですね。この闇の世の主権者、サタンはこの長い年月ですね、神様のこと、また私たち地上に住むこの人間のことを研究していますから、どんなにして人間を神様のとこから引き離すことができるか、よく知っています。神様の愛、立法というものから目をそらして、また私たちが考えないように、させてみます。このシークワーサーや芋のカズラの被害から学んでみますと、被害をこれ以上大きく広がらないように、食い止めなければなりません。私たちはサタンに支配されていては、イエス様のことを考えることが容易でないことを、皆さんも実際的体験からよくご存知だと思います。自分の罪を告白し、罪を捨て去り、信仰によってイエス様の約束にすがることが必要ではないかと思います。皆それぞれに、自分の弱さ、欠点、また失敗してしまうことがあると思います。そしてこの罪の深みに陥ってもがき苦しむ、そういう状況に追い込まれます。しかし、 私たちには約束があります。イザヤ書 55-7、 悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。ローマ人への手紙5章の8節、まだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。イエス様の慈愛に触れて、私たち罪人は悔い改めに導かれます。イエス様はペテロに対して、シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のように振りかけることを願って許された。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。イエス様の慈愛は、ペテロをはじめ他の弟子たちをも悔い改め、そしてこれまでの弟子たちではなく、イエス様のような品性のように変えられていきました。私たちもイエス様のような慈愛の態度を他の人たちに示すことが必要ではないでしょうか。寛容な心で、柔和な憐れみの心で、他の人たちがイエス様を見上げることができるように働きかけていくことを覚えていきたいものです。ミニストリーオブヒーリングの477ページ、他人の中に悪を探す行為そのものが、そうする人の中に悪を育て上げる。他人の短所に心を止めることによって、それと同じ姿に変化していく。しかし、イエスを眺め、その愛と完全な品性について語るとき、私たちもその味方に代わり、イエスが私たちの前に示された高い理想を思い、考えることによって、純潔な聖なる雰囲気にまで向上し、神の御前に至ることができる。こうした境地に住むとき、私たちから光が出て、接するあらゆる人に反映していくのである。イエス様を眺め、イエス様のご品性について話す。そうすることによって、イエス様を証しできます。キリストへの実物教訓47ページ。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されたときに、彼らをご自分のところに、ご自分のところに迎えるために主は来られるのである。最初にも言いましたけども、インマヌエルの君の血染めの旗か、それとも闇の世の黒い旗か、どちらか私たちは一方を選んでですね、掲げなければなりません。イエス様が私たちのために何をなさったか、今どういう働きをなさっているのか、深く考える必要があるのではないでしょうか。また私たち一人一人、ヨハネの黙示録14-6にある永遠の福音をすべての人々に述べ伝えるために、この最終時代に私たち置かれています。昨日も今日も、また永遠に変わることのないイエス・キリストのメッセージを速やかに伝えることができるよう祈っていきたいものです。イエス様が愛してくださっていると同様に、私たちもお互いに愛し、助け、祈り合って、細く狭いこのクリスチャンの道であるかもしれませんけれども、前進していきましょう。終わりの賛美歌、契約の虹の140番賛美しましょう。 祈りいたします。天の優しいお父様、あなたを見失うことのないようにしっかりした信仰を持って、また望みを持って私たち日々歩むことができますように。まだイエス様を知らない方々が各地におられると思います。その福音を一日でも早く述べ伝えられて、そしてあなたを迎えることができますよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。